市長と語ろう。今日のお客様は、子育てサポートちょこっとを運営されている大手理恵さんです。大手さんは以前お手伝いとして参加した環境展がきっかけで、ゴミ問題について関心を持ち始めたそうです。そこで今回は、市長とゴミ処理の現状と課題解決に向けてをテーマに語り合っていただきます。
大手さん、こんにちは。
こんにちは。
大手さん、子育てサポートちょこっとのことのご紹介も含めてですね、はい、ちょっとこれまでのプロフィールを教えてください。
はい、子育てサポートちょこっとの大手理恵と言います。よろしくお願いします。
はい、
はい、短大を卒業後、幼稚園教諭を5年、結婚後は子育てをしながら保育士として託児所勤務を8年ほどして、子どもたちに携わることをしてきました。で、その他にもね、療養施設で食事を作ったり、企業の食堂でご飯作りを作ったりと、食に関わることもしてきました。で、いつか子どもたちの居場所作りをと、地域の高齢者の方々が集える居場所になれるカフェを作りたいと思っていましたが、と現状を考えたときに、ちょっと必要な場所に行きながらサポートへの魅力を感じて、自分の好きなことや得意なことを活かしながら、働き方ができたらと思い、今年の1月に出張型の子育てサポートちょこっとを立ち上げました。子育てサポートちょこっとでは、困りごとを抱えているお家のちょこっとしたお手伝いを、ということでね、ママたちに向けたサポートをしています。
はい、はい、それは、まあ、育児のお手伝いであったり、お食事を作ることであったり、はい、家事であったり、さまざまなお手伝いをされてるんですね。
はい、そうです。
そうですか。
はい、ベビーシッターとキッズシッターと、はい、あとは自宅も保育施設として認可を取ったので、自宅でも一時預かりが可能となっています。
あ、そうですか。
はい、はい、あとはそのお宅へ行って家事代行、料理代行をしたり、お掃除をママと一緒にやったり、ママと、ね、一緒だったら、部屋の模様替えとか、先日も、
ね、
2階からテレビを移動するとか、
タンス動かすとか、ね、
とかそんなこともね、はい、一緒にやっています。
はい、わかりました。
はい、
これまで子育て支援を中心に活動されてきている大手さんですけれども、ゴミの問題にも関心を持っておられるということで、そのゴミ問題に関心を持つことになったきっかけということを少しお話しいただけますか。
はい、もともとね、ゴミに関しては興味がありまして、6年ぐらい前になりますかね、その時に、環境展の方にちょっとお手伝いとして行かせていただいた時に、はい、すごくこう島田市内でゴミの問題について取り上げてる団体や企業さんなんかが集まっているのを見て、はい、すごくこう、あ、そういうことやってるんだっていう、目から鱗の情報だったり、
はい、
あ、こういう時はこういうふうにすればいいんだっていうのがそこで集約されていて、すごくその時に心を動かされてというか、でその時に、キエロのことも知って、はい、あ、ぜひこんな取り組みもね、やってみたいなって思ったのもきっかけの一つです。
うん、そうですよね。まあ、生ゴミでそのキエロを、うん、大手さんも実際使っておられるんでしょうか。
はい、そうです。
そうですか。使ってみていかがでしたか。
はい、使い始めて1年経つんですけど、まずは島田市のすごく私はいいなと思っているところは、そのキエロの、はい、まあ、トライアル期間があるので、はい、まずそれでね、去年のちょうど10月頃かな、はい、お借りしまして、そこから半年間お試し期間という形で使わせていただいて、で本当にね、お家の生ゴミがやっぱりずっと気になっていたので、まあ、自宅で出るゴミがちょっとでも減らせれたらなと思っていて、本当にキエロに入れると生ゴミが本当にこうなくなるので、生ゴミをゴミ箱に入れるっていうことがもうなくなったんですよね。で、すごくいいなと思っているのは、あとは煮汁とか、と使った油なんかも、キエロは大好物っていうことで、そういったものも排水に流すとか、ゴミ袋に入れるっていう選択ではなく、自分のお家でちゃんとそこがもう完結できるっていうのがすごく気に入っていて、そのお試し期間を過ぎた後もそのまま使わせていただいていて、すごく気にしています。
ね、キエロは本当に不思議なことに、はい、全く油っぽくなりませんしね。
はい、
それから生ゴミ消えるけれど、うん、全体の量が増えるわけでは全然ないですよね。
本当にこう
消えてしまうという感じです。
はい、ナイスネーミングって思いましたね。本当にね、もう聞いてはいたんですけど、増えも減りもせず、 生ゴミがなくなるんですっていうのが、実際自分が使ってみるまですごくこう不思議だったんですけど、なんかこう掘り起こすごとに、本当、まあ、ちょっと固めのものは残ってたりするんですけど、そういったのもちょっとね、毎回こう掘ってみながら、はい、あ、この子ちょっとまだだったなとか、はい、なんかこう本当に育てるじゃないですけど、あ、今日はこうちょっと残っちゃったね、みたいな。あ、これはちゃんと分解したんだね、みたいな感じで、本当にこう愛情を持ってというか、うん、もう我が家に本当にこう家族の一員じゃないですけど、キエロもこう大事なね、私たちの家族に今はね、そうなくてはならない存在になってます。
キエロを使い始めると、ゴミに話しかけたくなりますもんね。
そうですね。
はい、ゴミの原料を、まあ、実現しておられるということですけれども、うん、はい、まあ、他にも私たちにできることって何かあるでしょうかね。
そうですね、うん、私はやっぱりゴミのことが気になり始めてからは、資源回収の方に回すゴミを自宅の中ではできるだけ、もう本当にお菓子の箱だったりとか、ティッシュの箱もそうですけど、いろんなものをこう雑紙に回すとか、お料理した時もスチレン皿を回収ボックスに持っていくとか、なんかそういった感じで、できるものは資源回収に回す、リユースできるものはリユース瓶を使ったりして、なるべくこうプラゴミを出さないっていうことを意識もしています。
そうですね、はい、まあ、様々に時代が変わると、この豪華で大きくて見栄えのするものっていうのから、エコで、そしてゴミを出さずに、実用的なものへと私たちの考え方も変わってきたのでね。
そうですね、
ゴミの中身も変わってきているはずで、さらに意識を高めれば、もっともっと資源ゴミにも合わせる、あるいはリユースできるようなものが増えてくるのかなって思ってます。
はい、
関心のあることにとにかく、まあ、実践されている、そして他の子育て支援も含めてですが、行動力のある大手さんだなって私いつも感心しているんですね。今後どのような、はい、活動をしていきたいと思っておられるのか、
はい、
少し夢のある話を聞かせてください。お願いします。はい、
ゴミの削減の活動の一つとして、
はい、
衣類や物が循環する仕組みを作った株式会社ママバトンの掛川にいらっしゃる杉山明子さんという方が、はい、その取り組みを始めたんですけど、そのね、杉山さんの活動に私たちも賛同して、数年前からママバトン島田として市内でも年に数回物々交換会を開催しています。物の、ね、物々交換といっても、その物を捨てたりとか、例えばじゃあこれ使ってって、あなたたち小さいお子さんいるから次使ってって言って誰かにあげるんですけど、そのお宅でそれが必要かどうかってちょっとわからないですよね。でもこのママバトンは本当に必要な方に使っていただく、必要な方が必要な分をもらっていくっていうシステムになっているので、本当にね、このリユース活動が、私は本当にこのね、考えた杉山明子さんが素晴らしいなと思っていて、そうですね、お子さんが小さい頃は衣類のサイズがアウトが結構こうね、著しく変わるだけでなく、おもちゃとかね、絵本の好みなんかも変わっていくと思います。その度に新しいものを購入したりとか、いらなくなったものをね、今こう断捨離断捨離って言って何でも捨ててしまう、はい、ね、風潮があるんですけど、はい、そうではなくて、やっぱりこう大事に使ったものは他の誰かがまだ使えるものは使ってほしいなってやっぱ思うと思うんですよ。そういう捨てるやあげるという選択ではなく、本当に必要な方が必要なものをもらって帰れるっていう、ママバトンっていう取り組みをね、私たちもしています。
いいネーミングですよね、ママバトンって。
本当に
物も気持ちもママバトンっていうのが、うん、はい、合言葉になっていると伺いましたけれども、はい、いいネーミングだなって感心しました。
そうですね、はい、
ですね、例えば12月にはサンタキャラバンさんというようなこともおやりになるというふうに伺っていますし、うん、
はい、
それから日頃から子ども食堂のお手伝いなどもされているって伺ったものですから、
はい、
少しお話を聞かせていただければと思います。
は
い、
12月の、ね、17、18に、
はい、
金谷中学の跡地でサンタキャラバン ていうね、イベントを、はい、それは本家のママバトンさんと島ママのリーブさんが、はい、企画をしてやられるということで、その2日間もママバトンをやるっていうことなので、そのね、1日は私も、お手伝いとして現地に行きます。マルシェもね、あって、ね、その一角でママバトンやるんですけど、そちらも本当に大好評で、昨年もたくさんの方が、ものもたくさんこう行き交いましたし、すごく、今回もね、楽しみにしています。
私も楽しみにしたいと思います。
はい。はい、で、もう一つがそうですね、はい、子ども食堂の方も、はい、東町で行われている、IAI カフェというね、子ども食堂の方のお手伝いをしています。はい、そちらでもね、居場所として、毎回たくさんの子どもたちが体験をしながら、最後にお弁当をもらって帰るっていう風な形でね、やってます。
はい、そこで食べるというよりは、うん、いろんな体験をして帰りにお弁当を持って帰っていただくというような形なんですね。
そうですね。本当にコロナ禍で始まったので、本当理想的には食べていくっていうのが一番なんですけど、ちょっとその形が今も取れないので持って帰るっていう形を取っています。
あ、そうですか、はい、お弁当のメニューとかも大変ですよね。朝早くから準備しなければいけないし、
ね、みんなで本当にこう楽しくね、私たちは大体はカレーを作ってるんですけど、はい、本当にね言ってみたら本当に普通のカレーなんですけど、子供たちはね、アイアイのカレーすっごい美味しいって言って、
嬉しいね。
そう、毎回本当にすごく楽しみにしてくれるの で、お母さんたちもね、本当に美味しいんだけどね、何が違うのって言うから、はい、朝早くからねボランティアさんみんなで本当に愛情 ね、
そうですね、
愛情かけてね一生懸命作ってるんだよって、きっとそれだね、はい、って言ってね、
私も本当に思います。やっぱりね、コンビニのおにぎりも美味しいですけどね、うんうん、でもお母さんが あるいはお家の方がこう愛情込めて握るおにぎりだったり、はい、毎日のご飯って飽きないですもんね。
そうですね、
やっぱりそこには愛情が降りかかっているから飽きないんだなって思います。
はい、
そうです
ね、はい、食べる側もきっとその作ってくれてる人の顔が想像できたり、こう食べながらもねきっと見えると思うんですよ。だから誰が作ってるかっていう顔が見える食事ってすごく私もいいなってやっぱ思います。
そうですね、はい、すごく大事なことですよ ね、
そうですね、
うん、私たち食べ物で生かされていますし、はい、体の栄養だけじゃなくて心の栄養もそこからいただいてるんですもんね。
そうですね、はい、本当に子どもたちとね関わる中でもやっぱりこうお弁当を挟む子もいたりして、そうするとねこうそれまで元気に遊んでてもお弁当を見ると急にね寂しくなっちゃう子もいるんですよね。その多分お弁当を見た時にお母さんの顔が浮かぶから、そういうのもこう子どもながらにね、あ、感じてるんだなと思って、私もこう寄り添いながら保育したりするんですけど、逆にねお母さんが今日ママが作ってくれたんだってすっごく嬉しそうに言う子もいるので、本当にこうお弁当一つにとってもね、食べるあのちっちゃな子たちでも、まあ、じゃあしっかりこう作ってくれた人のね顔を思い浮かべながら食べてるっていうのはね、本当に私もそのたんびにこう胸があったかくなって、ね、本当に子どもたちのこの素直な心がそのまま健やかにね育ってくれたらいいなといつも思っています。
そうですね、
はい、
同じようにですね、ゴミにも愛情をかけるように
していきたいですね。本当にそうですね、はい、ゴミの削減っていうのは本当にね、家庭のゴミ、家庭ゴミを本当に減らすことって簡単だと思うんですよ、私は。すごく難しく考えてしまうと難しいですけど、でも、これってゴミかなって、ゴミ袋に入れてしまった瞬間ゴミになってしまうので、その一歩手前でちょっと踏みとどまってみて、これってゴミかな、これって資源かなって、入れる前に一回立ち止まって考えてみて、資源回収できるものは資源回収に回してほしいし、例えば衣類でもウエスを回収しているところもありますし、はい、本当にいろんなものが生ゴミ一つ持っても、ただ袋のまま捨てるんではなくて、一回水気を絞るだとか、本当にそういうちょっとちょっとのことって、本当に家庭でできることなので、
そうですね、
そのことでゴミも減るし、はい、ゴミのね、焼却量とかっていうのもすごく深刻な問題っていうのは、ね、島田市は抱えてるっていうことをやっぱり聞いたので、そういったことも一人一人がやっぱり、認識をしていけたらなって、本当にね、島田市っていいところでもあるんですよ。ゴミを分別しなくて、燃やせるっていうのは、島田市のいいところでもあるんですけど、はい、でも、その最終的になったものは、島田の地に埋め立てられて、 そういった環境のことも私は考えていくと、やっぱり子どもたちの未来にそういったものが少なかったら少ないほどいいなとも思いますし、なんかいろんなことを考えたときに、そういうただどんどんどんどんゴミに捨てていってしまうっていうよりは、そういったものを分別しているお母さんの背中、お父さんの背中なんかもね、子どもたちに見せていってもらえたらいいなと思います。
はい、同じように私も思います。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今日は子育てサポートちょこっとを運営されている大手理恵さんをゲストにお招きして、染谷市長とゴミ処理の現状と課題解決に向けてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。